キャスト。
ローティーンって13歳、14歳、15歳っていうね、この3年間だけを指します。で、一方ハイティーンって言った場合には16歳から19歳、青春映画とかの一番、まあ、描かれやすい時期なんだけど、そのちょっと前のねローティーン、それを描いた小説、もしくは映画のね名作である僕らの7日間戦争の話を今日はしてみたいと思います。ライターの早水健郎です。あのね、小説家の惣田治が亡くなったっていうニュースを見ました。あの95歳っていうね、世代的にはだから戦前に生まれているんですね。で、僕らの7日間戦争っていう小説が1985年に刊行されていて、で、僕はそれの映画版、1988年に公開された宮沢りえの主演作、劇場で見たことがこの惣田治との出会いだったなっていう。宮沢りえが73年生まれで、当時15歳で、僕も同い年で、まあまさに鮮烈のデビューだったっていうね、そのことで記憶されている作品でもあるんですけど、ただ原作はね、13歳中学校1年生の1学期っていうの、入学して間もない子供たちの話なんですよ。で、今日はね、ちょっと原作と映画が混じりながら記憶が混雑してる部分もあると思うんですけど、ちょっとその辺一個一個違いなんかもね。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Bar Radio, your station for news.
No banana, I ain't a primate.
小学校って日本ではすごい自由なんですよ。制服なんかもなくて、みんな普段着で学校に行ったりする。で、まあ先生も基本的に優しいし、勉強もそんな難しいことを小学校からやらない。ただ中学校になってその空気が一転するっていうのは、日本の学校に行ってたらみんな記憶していることなんじゃないかなっていうふうに思います。いきなりね、その制服っていうのが中学校に入って始まるんですよね。ハンカチ持ってけとか、爪切り、ね、切ってるとか、前髪はちゃんと眉毛の上かとかっていうの、そういうのチェックするようになって、風紀委員みたいなものも生徒の中から選ばれたりする。学校の勉強も難しくなったりとかね、急になんか自由がなくなる感じってあるじゃないですか。で、僕らの7日間戦争の小説の原作ってまさにそういうね、中学に入って締め付けられてやだねっていう反発した生徒たちが、まあ、学校とか教師の理不尽さに耐えかねて学校に来なくなるっていう話です。で、来なくなってどこに行くかっていうと、その遊び場所というか、まあ秘密基地を見つけるんですよね。それが廃工場で、面白いのはね、男の子と女の子たちっていうちょっとそれぞれ別のグループだったんだけど、最初に男子グループが学校をサボり始めて、で、女子グループがそれを後から知って、私たちも入れてよって入ってくる。で、これはね、非常に映画でも描かれるんだけど、男の子と女の子って中学に入ってから急になんか意識するっていうより、学校のね、その制度の中で分断されるんですよね。で、それを実はちゃんとテーマにしていて、80年代半ばなんですけど、その男の子女の子っていうと、この垣根を越えて学校と戦う話になっていくっていうのがね、面白くて、それはやっぱりちょっと15歳と13歳でも違うところがあるんだけど、宮沢りえは非常にその中でも主役として、ちょっと原作の扱いとはね、ちょっと違うところもあるんですけど、まあどっちも面白いんですよ。で、その、まあ、廃工場に立てこもったその中学生たち、まあ映画だと15歳で高校生なのかな、あれどっちだっけ、けどまあいいや、とにかくそれは置いておきましょう。原作だと中学生で、その中の一人がね、そこに名前をつけるんですよね。それサンクチュアリっていう、いわゆる聖域っていうことをそこに名付けて、それはなぜかっていうと、 彼の両親っていうのは学生運動の時にバリケード封鎖とかをしていて就職できなかった、自分たちで起業して働いているって親の子供なんですよ。でその子以外の子はね、学生運動なんて知らないから、そんな時代があったんだっていう興味津々というか、あまり興味がないっていう感じなんですけど、とにかくこの僕らの7日間戦争っていう話は60年代末の学園紛争の時代っていうのを子供たち、80年代の子供たちが追体験するっていうか、まあそれをごっことしてやるっていうのがテーマになっています。でけどこれ、その話はね、僕最初に見た時は気づかずに、原作を読んで、あ、そういう話なんだっていうふうにね、後から気がついた口でした。でまあ横暴なね、先生たちとか学校の理不尽なルールと中学生たちが対等に自分たちの知恵といたずら心で戦う話として、まあとにかく爽快な話なんですよ。でまあ学校が敵、先生たちっていうのが横暴で、親たちはどうなのかっていうと、親はね、敵ではなくてむしろ子供に甘いんですよね。先生がその親たちを叱る場面がむしろあって、親たちはね、子供を甘やかして育てている。なぜかというと、戦後の民主主義世代でいわゆる自由をモットーにしたリベラルな親たちで、それに対して先生たちが苛立っているっていう構図になっているのが原作に強い話なんですよね。でこれまあ学生運動世代が実は80年代の半ばになると中学生の子供を持つ親世代になっているっていう、で社会をね、変えようとした世代っていうのが、その後実際にどう社会を変えたのかっていう話でもあるんですよ。で学生運動ってね、まあ69年ぐらいにピークがあって収束していって、でそこから学校の現場、これ高校でもね、全教頭って結構お騒ぎしていたので、まあこれ中学高校でも影響があるんですけど、なんかね、校則の自由化って60年代末から70年代頭にかけて流れが生まれていた。でけど一方で70年代の半ばぐらいから、まあ、暴走族とね、突っ張りの全盛時代になっていって、そうなるとまあ校則自由でってわけにはいかなくなってきて、校則を厳しくね、指導するっていう管理教育の時代が来る。で僕らの世代、宮沢りえ世代の僕らの世代はその管理教育世代の割と最後のおっぽ世代なんですよね。もうちょっと10個上ぐらいの世代とかはもう暴走族突っ張り全盛期みたいな感じだと思うんですけど、僕らはまだ残っていたけど、まあちょっとそういう子たちだけでもないよねっていう感じではあった。でただ体罰とかは1988年の時点ではまあかなり当たり前にあって、遅刻したら正座みたいなことっていうのも、これ映画の中で描かれてましたけど、まあ本当にあった話なので、まあリアリティがあるものとして映画を見ていたなっていう気がします。でこのね、その管理教育の最後の世代っていう話って結構重要なんですけど、映画の冒頭ってね、宮沢りえが朝遅刻遅刻って言って家から学校まで走って登校する場面なんですよ。でまあこれもよくあるんだけど、あの遅刻すれすれで校門をギリギリセーフってくぐり抜けていって、でその校門のね、ドアを閉めようとしているのっていうのは生徒会の子どもたちで、それをまあ管理している先生っていうのが、まあ割と極悪先生がいる、描かれている。その辺をちょっとギガ的に描いているのが映画なんですが、この映画の2年後の1990年にね、神戸の高校で校門圧死事件っていう、実際に朝学校に登校するその門が閉められてしまう、この俺は閉めたのは先生で、生徒が飛び込んでくるのとか全く見ないで鉄の門をガシャンと閉めて、まあそこであの頭を打って亡くなるっていう事件が起こったんですよね。でもうこれ安全確認だってしていなかったので、その先生が圧倒的に悪い。ただとはいえ、この管理教育全体の問題だっていう話にも、まあもちろんね、メディアは大騒ぎしてなって、行き過ぎた管理教育っていうのは、まあこの事件をきっかけになくなっていくんですよね。でただこの教師、この犯人の教師は後に暴露本を出しているんですよ。ちょっとこれ、この本ね、めちゃめちゃ付箋いっぱい貼ってありますけど、校門の時計だけが知っているっていう、これ90年代の頭ぐらいに出た本なんですけど、この教師、 自分が悪かったっていうことは認めているんですけど、一方で当時の神戸の学校事情と自分の上司だった高校の校長先生の告発もしているんですよ。学校のルールを厳しく取り締まる側の先生、いわゆる名門校とかね、偏差値が高い学校とは違う、新設校って生徒の態度が基本的に悪くて、でけど校長って赴任してきて3年とかで実績を作って結果を出さないと出世できないんですよね。でそうすると短期間で結果を出すために自分の子飼いの教師をその連れてくる権限が持たされて、それで自分はその子飼いにされている実行役の教師でしたって話を書いているんですよ。でこの基本的には校長先生とお咎めなしだったので、この本を出したことでどう変わったかとかちょっとわからないんですけど、そこまで話題にならなかったと思います。でこれね、僕らの7日間戦争の映画の中では角地佳子が演じている生徒たちに理解のある人気のある美人教師で、一方ではそういうね、生徒に甘い顔をしていると学校の先生の中ではあいつ甘い顔しやがってっていう風に批判もされているみたいな、けどそんなの意に返さない、おそらくね、あれちょっと理想の先生像っていうのを映画の中でやっていて、青い山脈みたいな感じの、なんか各地過去の感じがそういう感じでした。 Listen to it from a location. 1, 2, 3, 4. その校則のね、厳しい運用とかって意味ないよねっていう風なことを通して、なんか自由な生き方みたいなものを教えてる先生たちもいたなっていう気はします。でね、この映画に関しては衝撃なのは、これもうちょっとおまけの部分なのでどうでもいい話なんですけど、主題歌ね、あれはなんか衝撃を受けましたよ。僕らの7日間戦争っていう小説のタイトル、映画のタイトル、その主題歌がセブンデイズウォーでね、歌詞がね、セブンデイズウォー戦うよ大丈夫っていうね、忙しかったんだろうな小室哲哉、TK 時代ではない時代の TM ネットワーク時代の小室哲哉ですけど、それを一番忙しい時期とも言えるのかなっていうね、僕のファースト J ハラスメント体験っていうのはこの曲だったように思います。ライターの早水健郎でした。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。